芥川龍之介作花。全知内具の花といえば、池の尾で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、三味の昔から内道場愚部の職に上った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を渇望すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食うときにも一人では食えない。一人で食えば花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても持ち上げられている内具にとっても決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が草芽をした拍子に手が震えて鼻を粥の中へ落とした話は、当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内具にとって決して鼻を苦に病んだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の尾の町の者はこういう花をしている全知内具のために、内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろうと批評するものさえあった。しかし内具は、自分がそうであるために、幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内具の自尊心は、妻帯というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は、積極的にも消極的にも、この自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内具の考えたのは、この長い花を実際以上に短く見せる方法である。これは、人のいない時に鏡へ向かって、いろいろな角度から顔を映しながら、熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると、顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって、頬杖をついたり、顎の先へ指をあてがったりして、根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし、自分でも満足するほど鼻が短く見えたことは、これまでにただの一度もない。時によると、苦心すればするほど、かえって長く見えるような気さえした。内具はこういう時には、鏡を箱へしまいながら、今さらのようにため息をついて、不精不精に、また元の経机へ、観音経を読みに変えるのである。それからまた内具は、絶えず人の鼻を気にしていた。池の尾の寺は、装具降雪などのしばしば行われる寺である。 寺のうちには僧帽が好きなく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがってここへ出入りする相続の類も甚だ多い。内部はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような花のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内部の目には紺の水管も白の片びらも入らない。まして麹色の帽子や新指の衣などは見慣れているだけに、あれどもなきがごとくである。内具は人を見ずにただ花を見た。しかし鍵花はあっても内具のような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って、内具の心は次第にまた不快になった。内部が人と話しながら思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、全くこの不快に動かされての処理である。最後に内部は内転下転の中に自分と同じような花のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがあるけれども、木蓮やシャリホツの花が長かったとはどの経文にも書いていない。もちろん龍樹や女名も人並みの花を備えた菩薩である。内部は新丹の話のついでに、食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが花だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内務がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に花の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内務はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミの威張りを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋、内部の用を兼ねて京へ登った弟子の僧が、しるべの医者から長い鼻を短くする法を教わってきた。その医者というのは元新丹から渡ってきた男で、当時は長楽寺の愚僧になっていたのである。内部はいつものように鼻などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で、食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を解き伏せてこの法を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内部のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは、内部のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧は内部の予期通り、口を極めてこの法を試みることを勧め出した。そうして内部自身もまたその予期通り、結局この熱心な勧告に鳥獣することになった。その法というのは、ただ湯で花を茹でてその花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐに日陰に入れて湯屋から汲んできた。しかし直にこの日陰へ鼻を入れるとなると、湯気に吹かれて顔をやけどする恐れがある。そこで押し木へ穴を開けて、それを日陰の蓋にして、その穴から鼻を湯の中へ入れることにした。鼻だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。 しばらくすると弟子の僧が言った。もうゆだった自分でござろう。内部は苦笑した。これだけ聞いたのでは誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は内部がお敷の穴から花を抜くと、そのまだ湯気の立っている花を両足に力を入れながら踏み始めた。内部は横になって花を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして内部のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。糸はござらぬかな。石はせめて踏めと申したで。じゃが糸はござらぬかな。内部は首を振って痛くないという意味を示そうとした。ところが鼻を踏まれているので思うように首が動かない。そこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で、糸はないてと答えた。実際鼻はむずがゆいところを踏まれるので、痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのである。しばらく踏んでいると、やがて泡粒のようなものが鼻へでき始めた。いわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内部は不足らしく頬を膨らせて、黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それはわかっても、自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内部は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不詳不詳に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござると言った。内部はやはり八の字を寄せたまま、ふふくらしい顔をして弟子の僧の言うなりになっていた。さて二度目に茹でた花を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵間など大した変わりはない。内部はその短くなった鼻をなでながら、弟子の僧の出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおず覗いてみた。鼻は、あの顎の下まで下がっていた鼻はほとんど嘘のように萎縮して、今はわずかに上唇の上で幾時なく残然を保っている。ところどころまだらに赤くなっているの、おそらく踏まれた時の跡であろう。こうなればもう誰も笑うものはないのに違いない。鏡の中にある内部の顔は鏡の外にある内部の顔を見て満足そうに目をしばたたいた。しかしその日はまだ一日、鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。そこで内部は、図形するときにも食事をするときにも暇さえあれば手を出してそっと鼻の先に触ってみたが、鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て、あくる日早く目が覚めると、内部はまず第一に自分の鼻を撫でてみた。 鼻は依然として短い。内具はそこで幾年にもなく法華経書者の功を積んだ時のようなのびのびした気分になった。ところが2、3日経つうちに内具は意外な事実を発見した。それは檻から用事があって池の王の寺を訪れた侍が前よりも一層おかしそうな顔をして話もろくにせずにじろじろ内具の鼻ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内具の鼻を粥の中に落としたことのある中道寺謎は、講堂の外で内具と行き違ったときに、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。用を言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは慎んで聞いていても、内具が後ろさえ向けばすぐにクスクス笑い出したのは一度や二度のことではない。内具ははじめこれを自分の顔変わりがしたせいだと解釈した。しかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようである。もちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いない。けれども同じ笑うにしても鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い鼻より見慣れない短い鼻の方が滑稽に見えるといえばそれまでである。がそこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内具は図しかけた経文をやめてハゲ頭を傾けながら時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内具はそういう時になると必ずぼんやり傍らにかけた普賢の画像を眺めながら鼻の長かった四五日前のことを思い出して、今は無下に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである。内部には遺憾ながらこの問いに答えを与える命が欠けていた。人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そしていつの間にか消極的ではあるが、ある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内具が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは、池の王の相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内具は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内具は宝剣丼の罪を受けられるぞと陰口を聞くほどになった。ことに内具を怒らせたのは例のいたずらな中道寺である。ある日けたたましく犬の吠える声がするので内具が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して毛の長い痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい、それ、鼻を打たれまい、と囃しながら追い回しているのである。内具は中道寺の手からその木の切れをひったくって、したたかにその顔を打った。木の切れは以前の鼻もたげの木だったのである。内具は生地に鼻の短くなったのがかえって恨めしくなった。 するとある夜のことである。日が暮れてから急に風が出たと見えて、塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきた。その上寒さもめっきり加わったので、老年の内具は寝つこうとしても寝つかれない。そこで床の中でまじまじしていると、ふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた。手を当ててみると少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理に身支度をしたで病が起こったのかもしれん。内具は仏前に光芸を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝、内具がいつものように早く目を覚ましてみると、寺内の胃腸や土地が一晩のうちに葉を落としたので、庭は金を敷いたように明るい。塔の屋根には霜が降りているせいであろう。まだ薄い朝日にクリンがまばゆく光っている。全地内具は人見を上げた縁に立って深く息を吸い込んだ。ほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である。内具は慌てて鼻へ手をやった。手に触るものは昨夜の短い鼻ではない。上唇の上から顎の下まで五六尺余りもぶら下がっている昔の長い鼻である。内部は鼻が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。内部は心の中でこう自分に囁いた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。